今日の聖書箇所は、有名な、良きサマリア人と呼ばれる話です。このサマリア人の話を聞くと、私は一つの働きを思い出します。それは、サマリタンズパースというあの団体があるんです。ちょっと発音がサマリタンズパースであってるのかちょっとわからないですけど、サマリア人のパースっていうのは財布っていう意味なんですね。いろいろなこう国際飢餓対策機構のようにですね、いろいろな支援をする働きです。で、今から、十数年前にですね、私の住んでいた、新潟県の柏崎でですね、地震があった時に、私が学んでいた進学校も被災したんですね。で、その時にですね、いろんな国際飢餓対策機構をはじめ、いろんなこう災害援助救助団体が来てくださったんですけど、そこにサマリタンズパースという団体も来てくださって、いろいろこう支援をしてくださった、そういうことを思い出すんですけど、私たちは誰かに助けていただいたら、こう私たちもまた誰かに助けてあげたい、良きサマリア人になりたい、そういうふうに日々思わされる箇所でもあります。もともとこの聖書箇所というのは、良きサマリア人のこの、素晴らしい令和だけが用いられていて、その語られた背景は忘れられてしまうことがあります。実はこの有名な例え話というのは、ある立法の専門家とのやり取りの中で話されたものでした。イエス様はこれからエルサレムに向けて歩んでいく、十字架のために進んでいく、その途上でこの話をされたのです。そのことを念頭に置きながら、そのイエス様の口から語られた良きサマリア人の話を通して、隣人となるとはどういうことか教えられたいと思います。10章の25節。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。ある律法の専門家がイエス様に質問をしました。何をしたら永遠の命を得られるでしょうか。永遠の命というのは、つまり救いというのは、ユダヤ人たちにとって生涯の大きなテーマでした。この人はまさに、今まさに永遠の命そのものであるイエス様を目の前にして、イエス様に救いを求めずして、永遠の命をイエス様を試す題材として語りかけていった。この律法の専門家は永遠の命を得る方法は知っていました。ユダヤ人たちは神様から与えられた律法をすべて守り行うことによって、自らを救うことができる、つまり行いによる救いを信じていたのです。ですから、ここで何をしたら、どんな行いをしたら永遠の命を得ることができるのですかと、イエス様を試して質問してきたのです。イエス様はそんな律法の専門家に直接お答えにならずに、逆に問いかけます。26節。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？ここで、あなたはどう読んでいますかのこの読むと訳されている言葉は、どのように唱えているか、あるいはあなたは何を唱えているのかと訳すことができる言葉です。ユダヤ人たちは1日に2回、律法の大切な部分を唱えるという、そういう日課がありました。ましてこの人は律法学者ですから、他の人以上にそれらを毎日熱心にしていたと思われます。そんな彼にイエス様は、あなたはいつも自分の心に刻む生活の掟として何を口にしているのか、何を唱えているのかと質問していったのです。27節。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよとあります。すぐさま、律法の専門家は、自分の知識を用いて、旧約聖書の申命記6章5節、 心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい、という御言葉を引用し、さらに、レウィ19章18節、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、という御言葉を引用しました。この旧約の大切な二つの教え、つまり、神を愛し、隣人を愛するという二つの教えが、旧約聖書全体の教えをまとめたものです。神を愛し、隣人を愛するというこの二つを守れば、律法全部を守ることになるんです。で、この律法学者は、神を愛することと、隣人を愛すること、その二つの愛の戒めをいつも口にし、いつも唱えていますと答えたのです。28節、イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。イエス様は、あなたの言っていることは正しいと受け止められたのです。あなたは何をすれば永遠の命を得ることができるか知っているではないか。いつもそれを唱えているではないか。だったらそれを行いなさい。いつも繰り返し繰り返し唱えている通りに実際に生きなさいと言われたのです。律法学者の答えというのは正しかったんです。けれども律法というのはただわかる、ただ言葉がわかる、こういうものだと理解しているだけではどうにもならないものです。律法というものは、戒めというのは、それを行わなければ意味がないものなんですね。そのことも律法に書かれています。レビ記18章5節には、あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きると書かれています。イエス様はこの御言葉を引用し、それを行う人はそれによって生きる。つまり、これを行えば永遠の命を獲得することができるとはっきりと彼に言われたんです。しかしパウロが言うように、律法というのは守ろうとすれば守ろうとするほど守りきれない弱い自分、罪の自分とぶつかるのです。つまり行いによる救いというのは不可能であって、本当にそれを突き詰めていくと、それができない自分の弱さ、罪深さを知って終わるのです。ですから私たちには、イエス・キリストが必要なのです。イエス様の十字架によって、永遠の命を獲得しなければならないのです。29節。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですか？で、ここで、律法の専門家は、自分の正しさを示そうとしたとあります。これは、自分の立場を弁解しようとして、律法の専門家としての立場を弁解しようとして、あるいは、自分を正当化しようとして、自分を義としようとしてと言い換えることができます。イエス様の言葉に対して、律法学者は、そんなこと言われなくたっていつもやっていると、そんなこと分かっていると、自分を義なるもの、自分を正しいものとしようとしたのです。しかし、自分を正しいものとするというのは、実は大きな間違い、大きな罪なのです。私が牧師になって最初の年のことです。当時、まだ小さな群れであった、広島の教会に、卒業したてでですね、私は一人で使わされて、最初の数ヶ月というのは、非常にですね、時間にゆとりがありました。実は暇だったんですね。まだ赴任した当初で、子供伝道も、ユースミニストリーも始めていない、あるいは活発であった婦人集会もまだ活発になっていなかった、そういう最初の時期というのがありまして、赴任当初の最初の3ヶ月というのは、すごく時間に余裕があったんです。礼拝設計の準備に1週間のほとんどの時間を費やすぐらい時間があり、 まあ、毎週ですね、もうできもしないギリシャ語の聖書をこうじっくり読みながら、準備をやっていました。で、朝起きたら、ディボーションに多くの時間を費やします。朝から1時間以上お祈りをして、聖書を読んで、1日の大半の時間を祈りと御言葉に費やす。まあ、そんな毎日を初めは過ごしていたんです。まあ、そういうふうに過ごすことが許されていたんですね。で、そういうふうに過ごしているんですが、まあ、電話一本もかかってこない。誰も邪魔をする人がいない。何の妨げもなく、教会の仕事をじっくりとやる。まあ、そんなですね、穏やかな日が、一日二日と続いたときに、ふと気づいたんです。あれ、最近何もイライラすることがないな。何の妨げもない。何のストレスも感じない。ああ、誰かに対して何も悪いことを今私は思っていない。誰かに怒ったりもしていないし、もちろん誰かに嘘もついてないし、で自分のこう覚えている記憶の中では、自覚する罪をここ数日行っていない。何も悪いことをしていない。何の罪も犯してない。そういう気がすると、ふと感じたんですね。まあ、そう思うと急にですね、自分が何か清い存在になったような気がしたんです。まあ、牧師となった今の自分が、こう何か清められたというのでしょうか。まあ、ついに自分もこの域に達したかと何か勘違いをしてしまったことがあったんです。まあ、しかし実はその日は誰とも会っていない。誰とも話していなかっただけで、外にも出ずにずっと教会に引きこもって、無心になってただ聖書を読んで祈っていただけで、罪を犯してないとか、清くなったのではと思った時点で、それはもう傲慢の罪なんですが、何よりも神様の御心である、隣人を愛するということをしていない。そういう神様の御心を無視しているということ自体が実は罪であったんです。私たちは神様を愛すると言って、無人島に行って聖書だけ読んでいればいいとかですね、祈祷院に入ってお祈りだけしていればいいのかというと、そうではありません。神様は隣人を愛せと教えておられるのです。愛の戒めを行わないことは戒め違反。それも罪なのです。まあ、そういった意味では、自分を義とした律法学者と同じだったのです。律法学者はいくら律法を詳しく知っていても、どんなに立派に答えることができても、行いがなければその知識は何の役にも立たなかった。律法を知っていながら、知っていてそれを行わないというその罪はさらに重い罪となるのです。イエス様は自分を義として、では私の隣人とは誰のことですかと反論する律法学者に言われます。30節。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。で、ここで言われているある人というのはユダヤ人です。このユダヤ人が強盗に襲われ、まあ、半死状態で取り残されていると、同じ、まあ、同胞であるユダヤ人である祭司とレビ人が次々と通りかかるのですが、見て見ぬをふりして彼を見捨てていったというのです。で、この祭司やレビ人たちというのは、エルサレム神殿での奉仕を終えて、つまり神様への奉仕を終えて、これから祭司の町であるエリコに帰る通り道だったんですね。そこで強盗に襲われた人と出会ったのだと思われます。たったさっきまで神様への奉仕を、尊い奉仕を捧げておいて、そこに倒れている人を見ても、かわいそうとも何とも思わなかったというのです。 彼らは神様への奉仕と隣人への奉仕を切り離してしまった。第一ヨハネ4章20節には、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできませんとあります。神を愛する者は、その兄弟も愛すべきですが、彼らはそれを怠ったのです。私たちはどうでしょうか。私たちの目には隣人が映っているでしょうか。自分のことで精一杯だ。他人のことまで気にかけていられない。むしろこっちが助けてほしい。こっちが隣人になってほしいと思ってしまうのが私たちではないでしょうか。33節。ところが、あるサマリア人が旅の途中、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。ここに通りかかったサマリア人とは、ユダヤ人とは犬猿の仲でした。助けてほしいけど、この人だけには助けてほしくない。まあ、そういった存在がユダヤ人にとってのサマリア人だったのです。しかしサマリア人は彼を見てかわいそうに思ったとあります。このかわいそうに思ったという言葉は、あの放蕩息子の父親が帰ってきた息子の姿を見てかわいそうに思い走り寄って彼を抱きというあの文章で使われているのと同じ、かわいそうに思うというそのギリシャ語が用いられています。そこには胸が締め付けられる、あるいは腹綿が痛むというそういう意味合いのある言葉が使われています。自分の腹が痛む、あるいは胸が痛むほどのその同情の思いです。このサマリア人は傷ついたユダヤ人の姿が目に入ったとき、たちまち自分の胸が締め付けられ、あるいは腹綿が痛むようなそのような感情に駆られたのです。この込み上げてくる思いを、同情の思いを持ったまま、そこを見捨てて通り過ぎることができない。通り過ぎるとかえって自分の痛みが癒されないまま過ごすことになってしまう。ですから当然彼は助けないわけにはいきませんでした。まあ、このサマリア人という人はいつもそのように生きたいと願っていて、困った人が目の前にいたときに、まあ、それが自然にできたものだと思うのです。このサマリア人はもともとユダヤ人たちから差別を受けてきた人たちです。心の傷を負った人、痛みのただ中に置かれた人でした。ユダヤ人、かえってユダヤ人というのは、自分たちが世界の中心だと思っていました。神様の恵みというのは、この神に選ばれた神のためであるユダヤ人だけにある。ユダヤ人こそが救われるべき存在だと、そのように思っていました。ですから、ユダヤ人たちの指導者や律法学者たちは、自分たちの同胞を助けませんでした。しかし、このサマリア人は、自分たちを差別しているものであっても、その痛みが分かったのです。まあ、このユダヤ人に対して、痛いだろう、苦しいだろうというその思いを、同じ人間として持って、彼に近づいていったのです。自分が傷ついているもの、自分こそ、助けが本当に必要だというところを通った人でなければ、他人の痛みに思いが至らないと思います。隣人愛というのは、敵をも愛する愛です。サマリア人は、ユダヤ人との大きな溝を乗り越えて、その彼を助け、彼を愛しました。まあ、小さな溝でさえも乗り越えるのが難しい私たちの心を思えば、このサマリア人の愛の大きさがわかります。また、隣人を愛するというのは、時に、 自分が損害をも引き受けることです。またいつ強盗が来るかわからない、強盗に襲われる危険がある、そのような場所でサマリア人は立ち止まってこの傷ついたユダヤ人に仕えたのです。まさにこれは友のために命を捨てるといったキリストの愛に通ずるものがあります。サマリア人は傷ついたユダヤ人に応急手当てをして、彼を自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放します。そして35節、次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。隣人を愛するというのは時に自ら犠牲を払うことです。この人は自分で費用を出して傷ついたユダヤ人を助けたのです。誰かの隣人になるというのはただその人に親切にする、大丈夫ですかと言って同情の言葉をかけるだけで表面的に親切にして終わりではないということなんです。私たちの時にですね、その傷ついている人に大丈夫ですかとか大変ですねって声をかけることはできるんです。しかし時間を犠牲にしたり、あるいは自分の持っているその富を分かち合う、恵みを分かち合うということが私たちにはできるでしょうか。ある時ですね、私がこう歩いていたら目の前でですね、一人のご老人がですね、突然バタン倒れたんです。で、あっと思ってるとですね、すぐに私よりもそのお年寄りにすぐ近くにいたですね、二組の人がそのお年寄りに駆け寄っていってですね、まあ助けたんです。まあ一人の方は起き上がらせてですね、で起き上がったその方杖をついてたんですけど、その落ちている杖を拾ってあげた。で、もう一人の人はまあ、こう大丈夫ですかと言ってこう見守る。でそのお年寄りが立ち上がったので、その二組の人はこうさーっと去っていったんですね。私が何もしなくても起こしてくれる人がいてよかったなと思ったんですけど、よく見てみるとですね、その杖というのがですね、なんかネジが外れてるんです。で、あ、大丈夫ですかと私を声をかけてですね、その杖、ネジが外れてますよってですね、ネジをこう一生懸命こう直して、まあ、それが多分転んだ、原因だったと思うんですけど、で、体は大丈夫ですかって聞いてみると、よく見るとですね、腕に擦り傷があったりですね、まあ、顔面を打ったらしくてですね、口を切ったりしてるんですね。で、そうやってですね、こう、あ、大変ですねって言ってですね、すぐ近くに病院があるから病院に行きますかって言うとですね、実はその方はですね、ちょっとこう認知症が生えていたんですけど、大丈夫ですか、病院行きますかって言うとですね、自分でもどうしていいかわからないんですね。まあ、そういう中で歯がこう欠けていたり折れていたりですね、口の中切っていたり、また腕もすりむいていたりしてですね、何か手当てをしなきゃいけないと思ってですね、よく話を聞くとですね、そのちょっと認知症の入ったお年寄りをこう置いてですね、先に行ったその人のご主人がいたんですね。で、実はそのご主人がもうそのおばさんを置いて先に行ってしまったということを聞いてですね、そのおばさんにですね、ご主人を呼んできてほしいってですね、ご主人をじゃあちょっと待っててくださいって急いでですね、走っていくとですね、100メートルぐらい離れたところにですね、おじさんが一人立ってるんですね。で、そう言うとよく聞いてみると、その、転んだおじさんの、あ、おばさんのご主人だったんですね。で、よく話を聞くとですね、もうなんかそんな、もういつものことなんだよ、そんなほっといてくれとか言いながらですね、先に行こうとするんです。で、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいって言って、おばさん怪我をしてるんですよ、助けてあげてくださいよって言うんですけど、なかなかその人も頑固で、なんかもういつものことだとか言って気にせずに先に行こうとするんですね。そうこうしてるうちに、だんだんだんだんこうなんか、自分がどんどんこう、人の いろいろな関係にですね、首を突っ込んでしまって、時間を費やしてしまって、いろんな労力をしている自分がそこにいたんですけど、こう、先にこう、大丈夫ですかと言って、こう、おばあさんを立ち上がらせて、杖を渡して、さっと帰っていく人たちのことを思うと、ああ、自分は、なんかこう、変なことに首を突っ込んでしまって、今自分は変なところにいるなと思うんですけど、でもなんかこう、しっかりとその杖を直してあげたり、傷は大丈夫ですかっていうことを見るとすると、いろいろなこう、犠牲を払って、隣人にならなきゃいけないんだなということを思うんです。ね。表面的に大丈夫ですかということはできるんですけど、時に私たちはさらに深く関わって、多くの時間を費やしたり、また時には自分の持っている恵みを分かち合うことも必要なんですね。この世の富を持ちながら、憐れみの心を閉じる者には神の愛がないと聖書は言われています。このサマリア人は自分の持っていたお金を費やして、この宿屋の人に渡して、彼の解放を頼むんです。愛は具体的な行為となって現わなければなりません。このサマリア人の持つ隣人愛というのは、それを見た人の心にも響くものがあったと思います。この宿屋の主人は、このサマリア人からお金を受け取って、代わりに傷ついたユダヤ人を解放していくのです。で、宿屋の主人は思ったことだと思うんです。なぜこの人はサマリア人なのに敵であるユダヤ人を助けるのか。そしてなぜここまで犠牲を払うことができるのか。その愛に心を打たれたことと思うのです。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が代わりに払いますとサマリア人は言いました。ここで私が払いますという言葉は協調形で言われています。もし費用が足りなかったら、その一切の負担はこの私が支払います。で、実はこの宿屋の主人はユダヤ人の同胞であります。宿屋の主人に対して、あなたの同胞であるこの人をあなたが助けなさいと強制したのではなくて、彼の負担は全部この私が負うと、そういうその私がという言葉がここで強調されて使われています。このサマリア人はこの傷ついたユダヤ人を全部自分に引き受けているのです。イエス様は律法学者に言われます。36節。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？で、ここでイエス様は、誰が隣人になったと思いますかと、再び質問を投げかけました。で、律法学者は、隣人とは誰のことですかとイエス様に問いましたが、本来、隣人と言えるべき祭司やレビ人が彼を見捨てて、本来隣人ではなかったようなサマリア人が、傷ついたユダヤ人の隣人となっていったのです。隣人というのは自分の意思でなるものなのです。自発的に隣人となっていくのです。37節、彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。自分を義としようとしたこの律法学者の反論をきっかけに、話し出されたこの良きサマリア人への良きサマリア人の例え話でした。この律法学者の反論が多くの人に好まれ、多くの人に感動を与えたイエス様の例え話を世に送り出すきっかけとなっていきました。イエス様は言われます。あなたも言ってそのようにしなさい。しかし私たちはむしろ私こそ傷ついている。私こそ助けられたい。誰かに隣人になってほしいと思うような存在です。あなたも言ってそのようにしなさいと言っても、言われても、行いというのは私たちは完璧に行うことはできません。そして実際に隣人を愛そうと思っても、 そこまでの愛がないのが私たちです。ですからイエス様は、ただ私たちに、ナイフで襲って、良きサマリア人のようになれと言われたのではありません。イエス様はこれからエルサレムに十字架のために行く途上で、この良きサマリア人の話をされました。イエス様がまず私たちのために行って、隣人となってくださったのです。私たちは誰かの隣人となる前に、私たちの隣人となってくださったイエス様を思うのです。主は言われます。あなたもまた傷ついている。だから私の傷によって癒されたのだ。私の打ち傷、私の十字架の傷によって癒されたのなら、あなたもあなたの周にいるものを癒すことができるのではないかと言われているのです。私たちは自分の生まれつきの性格では隣人になることはできないかもしれません。私たちは自分が可愛いものです。いろんなことを言ってみても結局は自分が中心です。自分が疲れ果てて傷ついているときは、誰か何とかしてくれないか、隣人になってくれる人はいないかと求めてしまうのです。けれどもイエス様は私たちの傷を負って、その傷を十字架の上で癒し、解決してくださったのです。そのようにしてイエス様にまず隣人になっていただいた私たちは、ただイエス様に癒されてよかった、教会に行ってよかったということだけで満足するのではなくて、自分の安心のためだけに生きるのではなくて、積極的に私たちの周囲の方々の隣人にならせていただきたいと思います。今週イエス様は、あなたも行って同じようにしなさいと言われます。この一週間もそれぞれが使わされた場所で、置かれた場所で隣人とならせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、イエス様はあなたも言って同じようにしなさいと言われました。その前にまずイエス様が私たちのもとに来て、私たちの隣人となってくださいましたことをありがとうございます。傷つき倒れている私たちを起こしてくださり、イエス様の打ち傷、イエス様の十字架によって私たちを癒し、また再び立たせてくださいましたことをありがとうございます。私たちはイエス様にあがなわれたこの命によって、この生涯を通して多くの方々の隣人とならせていただくことができますように、それぞれが使わされた場所で隣人となることができますようにお助けください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。